まあいラジオ。さあ今夜は明日10月27日より全国公開を迎えます映画歌う6人の女、こちらの作品に出演されました青井山田さんと桃香さんにインタビューさせていただきます。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
喋ってるという感動を私が味わっていることをリスナーの皆さんには、
喋ってるっていう声を聞けてます。すごい素敵な声ですね。
ありがとうございます。さあ明日からね全国公開ということで、リスナーの皆さんはもう作品どうなのかなと確認している方も多いと思うのですが、改めて物語を私の方から最初に紹介させていただきます。ある日突然40年以上も会っていない父親の訃報が入り、父が残した山を売るために山奥の生家に戻った竹野内豊さん演じる茅島と、その土地を買いに来た開発業者の下請けの山田孝之さん演じる宇和島、契約の手続きを終え人里離れた山道を車で帰っている途中に2人は事故に遭い気を失ってしまいます。目を覚ますと男たちは体を縄で縛られ身動きができない。そんな彼らの前に現れたのは妖艶な6人の女たち。何を聞いても一切答えのない彼女たちは彼らの前で奇妙な振る舞いを続ける。異様な地に迷い込んでしまった男たちはこの場所から脱走を図るが、誰も見たことのない極上のサスペンススリラー歌う6人の女。改めまして本日は2人目の女、濡れる女を演じられました青井山田さん、そして5人目の女、見つめる女を演じられました桃香さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう私は作品を見たのでストーリーを喋っているだけでちょっと鳥肌が立ってくるような気持ちになっていますけれども、この作品はですね、石橋義政監督の10年ぶりの待望の最新作ということで、はい、主演もされました山田孝之さんは石橋監督の作品、石橋組はものすごく撮影がハードだなんていうコメントを残されていますが、はい、お二人は監督の印象はいかがでしたか？
監督、すごい優しい監督でした。優しい雰囲気を持ってて、
ね、
本当にそんな、なんかもうなんだろう、厳しいようなそんな感じもなく、本当に優しい監督でしたね、常に。
桃香さんはそのようにおっしゃられていますけれども、
は
い、
私は石橋義政監督のバビリオンプレジャーナイトからすごく好きで、
はい、
こんな尖った作品を作る監督ってどんなんなんだろうっていうところから入り、この映画の前にですね、石橋さんの演出の舞台でご一緒させていただいたので、はい、優しい人柄っていうのは分かっていたんですけど、一体どんな風にちょっと毒の効いた絵を作っていくんだろうか、すごいワクワクしてましたね。
実際に、はい、出来上がった作品はこう妖艶な女たちを超えるほどの妖艶な映像美というか、こう飲み込まれていく感じ、それがの森の中に飲み込まれているのか心の中に飲み込まれていくのか、あがいているのにどんどん深くなっていくみたいな、そんな映像美にもう未だに抜け出せないような感覚が私はあるんですけど、お二人は演じられてその後、その尖った映像作品として仕上がってくるわけじゃないですか、
はい、
出来上がった作品を見た時の率直な感想もぜひ教えていただきたいんですけども。
率直もめっちゃ綺麗と思いました。それこそ、まあ、みんなそれぞれ本当に美しい女性が美しく描かれていて、自分が現場でその撮影してる時には想像つかないくらい本当に綺麗に描かれてたんですけど、それこそその水のシーン、濡れる女の水のシーン、本当に私好きで、予告編を一回確認した時に何この、めっちゃ綺麗ってなってて、そこから本当に楽しみだったので、
ありがとうございます、うん、
めっちゃ綺麗で
そのようにおっしゃられてますが、はい、いかがですか。
私さっき尖った監督の世界って言ったじゃないですか、
はいはいはい、
全然尖ってないんですよ石橋さんが、
うん、今回
でも、はい、壮大に考えさせられるというか、うん、やっぱ自然について語っている映画だなと思ったし、うん、そうだな、なんかこう自分が忘れていた部分というか、あの山田孝之さんが演じる宇和島、
はい、
映画見ててすごいムカつきませんでした。
あ、そうですね、
すごくムカつくんです、はい、でも考えてみればこうそれって自分に当たる部分も多くて、やっぱりこう忙しい中とか都会の中で生活してると忘れてしまう部分がたくさんあるんですね。なんかそれを宇和島が代弁してくれてるのかなって。だからこそそこにムカついて、あ、自然ってこんなに美しくて、うん、でも刹那的なもので、うん、あ、これ大切にしなきゃって考えさせられるもので、あ、石橋さんの毒がないけどなんだこのいい映画はってなってました。
あ、なるほど。
そうなの、
うん、最初映画を見てる時は、うん、その自分の中のざわつきとかその怖さ、うん、得体の知れないものっていうのの、やっぱり監督らしい毒を感じるんですけど、見終わった後に自然を見たり、まあ、例えば女性を見たりした時になんかすごく美しい気持ちがこんこんと湧き出るみたいな、なかなかそういう体験は映画でする体験ではないと思うので、うそういう意味では今おっしゃられてたお二人がね話されていた内容がなるほどなというのは思いましたけど、これ多分ラジオ聞いてる方はいい、明日朝一に映画見に行こうと思ってると思うんですけれども
見てください
で6人の女性が出てきますが、ももかさんが見つめる女という、はい、で私はあの妖艶な6人の女とストーリーでご紹介しましたが、うん、はい、その中でも可愛らしさ、
うんうんうん、
愛おしさ、
うん、
でも不思議さみたいな、うんうん、なかなかその内から表現するのが難しい役だったと思うんですが、うん、そのあたりはいかがでしたか。
そうです、なんかその、まあ、妖艶とか皆様、まあ、動きとかそういう風に、なんだろう、妖艶さとかも出してきて、うん、私はすごい少女、純粋な少女で本当に何もわからないっていう役だったので、そこでどう、なんだろう、美しさとかなんか出すのかなとかをすごい思って、まあでもその撮影現場では本当にとにかく何も細かいこと、なんかいろんな感情とか思うこととか何も考えず、本当にもう3歳とか5歳とかそのくらいに戻った気持ちで、いろんなものに興味を持って、この相手、山田さんとかその相手は何を考えているとかを細かく考えずに、何なんだろうこの人ぐらいの気持ちで、本当にもう小さい頃に戻ったくらいの気持ちで演じてたんですけど、でも実際その映像が出来上がった時に、なんかすごい自分もちゃんと妖艶さとか、なんかその女性の美みたいなのを石橋監督がうまくやってくれたなっていうか、すごいこういう風になったんだっていう嬉しさと安心、よかったっていうのがありましたね。
あ、でも心の中にその3歳や5歳の時のあの純粋な思いがないとあれは出てこないと思うので、眩しさを感じました
なんかその時ずっともう撮影期間中、本当に自分が子供になった気持ちでずっと常にいましたね。なんかそれもそれですごく楽しかったし、なんか、うん、まあ、自然もあってか、はい、素でいられるというか、なんかすごい楽しい時間でした、
はい、映像思い出しながらお話し聞けてとても嬉しい
でも、ももかちゃんとご飯食べてた時に、うん、こんなこう可愛らしいのに、はい、中身強いんだよね結構、うん、負けないとか、本当にそういう強い芯があるから、なんかそのももかちゃんのキャラクターと、あの見つめる女のキャラクターが私はすごい合ってるなって思って、
ったんだよね。
嬉しい。
あとさ、ももかちゃん、うん、卵好きじゃない？
卵好き。そうそうそうそう、卵好
き。三つ目の女が、まあ、卵が結構キーなんだけど、うん、なんかあそこがすごいリンクするの。
でも最後のシーンが、
三つ目の女が泣いてる時に、うん、もう本当泣きそうになっちゃって、
嬉しい。
もかちゃんと卵の関係性をぜひ見てほしい。
ちょっと最後はちょっと
あんま詳しく言えないんだけど、
衝撃なシーン。そうそう、
このインタビュー聞いてから映画見れる人はちょっと嬉しいですよね。羨ましい気が私今してますけどね。これじゃあ、葵山田さんは、はい、その濡れる女を演じられたと、うん、で桃花さんが、まあ、予告編とかを見た時からもうすごく心奪われた、うん、こう水の中のシーンみたいな、うん、私はあのすごく神々しさ、美しさを超えて神々しさを感じて、うん、あのミケランジェロが描く天井画、神々の世界のような圧倒感があって素晴らしいなと思ったんですけど、
はい、すごい褒め言葉をありがとうございます。
どうでしたか、その濡れる女を演じられて、う
ん、あの最初石橋さんからお声掛けいただいた時は濡れる女じゃなかったんですね、
はい、
で私普段ダンスをやっているんですが、まあ、踊る役とかそういうので出てほしいってお願いいただいたんですけど、私石橋さんの世界大好きなんですよ、
はい、
でも大好きなものをやるからには何か壁に当たりたいなと、うん、と思って、その水の中の役があったので、
はい、
柴田さん私この役をやらせてほしいですっていうのを文章でお送りして、
はい、
まあね、監督からしたら怖いじゃないですか、そんな水に慣れてない人を使うなんて、
うんうん、
ね、でもそのお願いに応えてくださって、で大阪のプールですね、水深5メートルぐらいのプールに何度か通わせていただいて練習させて挑ませてもらったんだけど、陸と踊るのと全然違うんですね、
はい、
水中はその重力がないから自由に踊れるんだけど呼吸ができないっていうことで、やっぱり身体的なストレスはあるけれども、なんだろう、常に生と死と向き合いながら踊るというか、その貴重な経験をさせていただきましたね。
うん、そのプロセスもそうなんですけど、出来上がった映像が、うん、まあ、私も桃花さんも魅了された映像、うんうん、ご自身でご覧になられていかがでしたか？
本当に美しく撮っていただいたなというのがもうありがたいですね。このやっぱりうまくいかない部分もあったので、うん、でもその時間をしていても何度も何度もトライさせていただいて、そのやっぱり、ね、こう女性を艶やかに撮る石橋さんだからこそ撮ってもらえる映像というか、うん、とてもありがたかったですね。
うん、このインタビューを聞いて映画館に足を運んだ方が、もう個人的にはサンドイッチでもう一回このインタビューを聞いていただけたらいいなと思っているんですけど、先に知って注目してほしい部分と、映画を堪能してからこんなに無邪気に喋ってる2人をもう一度楽しんでいただきたいなという、すごくスペシャルなインタビューをさせていただいているなと思っているんですが、そんなリスナーの皆さんに、明日映画館に足を運ぶ、そして映画を見た後にもきっともう一度このインタビューを聞いてくださると思いますので、お二人から最後にメッセージをリスナーの皆さんに伝えていただけたらなと思います。桃花さんからよろしいですか？はい、
本当に、まあ、この作品が伝えたいメッセージもそうなんですけど、私も現場でやっぱり自然って本当に、なんだろう、人間ってやっぱ自然がなきゃ生きられないって思うほど本当に、まあ、メンタルだったりとかストレスとかそういうのに本当に大事な存在でもあるし、だからこそその普段当たり前に過ごしてて忘れがちなその自然への感謝とかそういうのを、まあ、映画を見てから皆さんにも何か新しく考え直るような、うん、なんかそういうきっかけにもなったらいいなって思うし、私自身もすごい撮影現場で自然に助けられたっていうのもあるので、なんか本当にそういうのが、まあ、それぞれ人それぞれ感じ方も違うかもしれないけど、そういう思いがちゃんと届けばいいなっていうのはすごく思います。
ありがとうございます、はい、お願いします。
私はこの映画を見て 思いやりっていう言葉が頭に浮かんだんですね、
はい、
もちろん自然を大切にするっていうことと人間っていう、でもこの二者択一でだけではなくて、思いやりっていう大きなもので、その相手を思いやる、自然を思いやるっていうものをこう感じ取っていただけたら嬉しいなと。なのでこうぜひ劇場に足を運んでいただいて、うん、ぜひ隣の人と手を握りたくなるような、うん、あのことを感じていただけたらなと思いました。
わかりました。じゃあ私も映画館に足を運んで、なるべくイケメンの人の隣に座ってエンドロールまで楽しんで、ちょっとあのいいですかって言って手を握って、
あ、ちょっといらんことを言ったかもしれない
これ思いやりですよと言いながら
声のきっかけ
なるかもしれない、
まあね、どんなきっかけになるかわからないのでぜひ劇場へ来ていただけたら嬉しいです、
はいはい、最後ちょっと女子トークみたいになってしまいましたけれどもはい、ぜひ皆さん、今夜のインタビューを思い出しながら、はい、明日以降ですね、全国公開となります歌う6人の女、はい、ぜひ映画館で味わっていただきたいと思います。ということで今夜は楽しいお話をたくさんありがとうございます。ももかさんと青い山田さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに。シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ。さあインタビューをお届けいたしましたが、はい、翔平さんいかがでしたか、インタビュー。
いや、そうですね、冒頭で K さんがあの声が聞けて嬉しいっていうのが、うん、あの僕も予告まではね本編を見れてないんですけど、はい、見たんですけど、あの出てくる女性がセリフがなかったんですよね、予告で
全く喋らないんですよ。で、あの今回はね、見つめる女と濡れる女の演じられたお二人のインタビューでしたけど、うん、それ以外に刺す女、撒き散らす女、うん、牙を剥く女、見守る女といて、女性が一言も発さないっていうことの怖さが全編に。
刺す女も喋らないんですか。
そうなんですよ、めちゃくちゃこのね怖さというか、でもその奥にある、まあ、インタビューの中にあった、大きなメッセージというものが、うん、自分の中に届いた時にこう何かがふわっと体の中に広がる、ゾクゾクっとするようなね、うん、素晴らしい映画になっているので、ぜひ体感していただきたいと思います。 で本当映画を見た後もう一回このインタビュー聞いていただくと、あ、こんなにほがらかな子たちだったのねという
ちょっとホッとするし、
違う涙がずっと流れるようなねそんな味わい深いインタビューになると思いますので、ぜひ2回お楽しみいただけたらと思います、はい、明日から全国公開、歌う6人の女、ぜひ劇場に足を運んでください。さて、はい、ここで、時々忘れた頃にやってくるお便り紹介コーナーをお届けしましょう、
はい、
兵庫県姫路市のラジオネーム、サンコンチャにあやかりたいさん、ありがとうございます。素敵なケイちゃん、素晴らしい映画好きな人たち、素晴らしいスタッフの皆様、こんばんは。翔平さんもどこかにきっと入ってるんですよね。
素晴らしい、どっちやろ、映画好きなのかスタッフなのか
あ、そのまま名前出てます。ケイちゃん、翔ちゃん、お誕生日おめでとうございます。
ここでね
いいですね、
じゃあさっきまでいなかった
いいですね。さて、番組で紹介していた映画シェフ三つ星フードトラック始めましたを、はい、ケーブルテレビで見ました。料理する場面で実際に調理されているのが映っていて、とても良かったです。あ、うん、調理する場面をカットする映画とかテレビもありますんでね、まあ、物語の方にね特化していて、うん、調理シーンはちょっと端折るみたいなのもあるでしょうね。
確かにこの作品結構細かくね描写があるんですよね、うん、調理シーン。
そうですよね。さて、皆様は外国映画で吹き替え版、字幕版、どちらが好きですか？作品によって決めてますが、外れることがありますので難しいですね、うんうん。翔平さんは吹き替え版、字幕版、どちらの方？
難題ですけども、うん、まあ、基本的には字幕で見ようと思ってます。
思ってます。
あの劇場では字幕で見るみたいな。
あ、うんうんうんうん、
ただちょっとあの自宅とか集中が難しいような状況の時は吹き替えで見たりします。 ですか。
ああ、なるほど。
人と喋りながらとか。
集中しなさい。
そうです。作品によりますよ。
もうあなたはフルで字幕で見なさい。集中して、はい。
失礼しました。
東京からトラさんいただきましたよ。チョナさんの人生を変えた3本の映画、映画を作る側の視点で、視点っていうのを聞いたのが初めてで面白かったです。韓国出身というアングルも相まって、なるほどなぁと思いました。もしトム・クルーズとかキアヌ・リーブスとかが、もしもしもしですけども、シネマアイラジオに来たら、人生を変えた3本の映画って何って聞いてみたいですね。
僕も思います。
いや、キアヌの球は相手にバンバン当たるのに、なんでキアヌには当たらへんのって聞いてみましょう。もういいですね。ほぼ喫茶店で喋ってるような気分に今なっていますけども、
ありがとうございます。
想像するのは自由ですからね、はい、そういうところから映画ってできるかもしれないですよ、うん、大阪市平野区テレワーク主婦さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
井村屋あずきバー事件、思いのほか共感いただき、失った前歯は戻ってきませんが、救われた思いです。ケイちゃんの姉と分けるときに壁に打ちつけて笑おうかとの例え、当時のことも忘れてしばらく一人クスクス笑いが止まりませんでした。
いいですね。ちょっとあずきバーもう1ヶ月ぐらいずっと笑い上がって
る。言ってますね。カチカチのアイスの話がね、映画館で売られてたアイスは硬かったという話ですが、はい、寝屋川市の吉本恵子さんとお読みするのかな、初めて番組を聞きました。恵ちゃんの声が可愛らしく、お若い方と思いきや、カッチカチのアイスもなかのお話をされたので、私と同世代かもと勝手に共感しました。やっぱり大きなスクリーンで映画みたいですね、というメッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
同級生かもしれませんよ。
タイムリープしてる可能性もあります
ね。ありますね。尼崎市のラジオネームコウさん、ありがとうございます。マットでーすで始まるマットさんの人生を変えた3本の映画聞きました。ハルクの映画は2003年ハルクと2008年インクレディブルハルクが公開されています。マットさんの紹介は2008年公開の方ですね。エドワード・ノートンさんがハルクを演じたのはこの一作だけ、あとはマーク・ラファロさんが演じています。アベンジャーズを見た時、演じている人が違ってあれと思いました。おしっかり聞いていただいてね、嬉しいメッセージいただいております。そして大阪のさくらんぼさん、いつも番組楽しみにしています。映画情報を聞いて映画館で見る映画を決めていますというメッセージもありがとうございます。また皆さんメッセージ送ってくださいね。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。